説教、決して諦めない生き方、山口正浩牧師です。
今日は、受難節第1の礼拝の日です。イエスの十字架への道行きを心に覚えて私たちは礼拝を捧げております。私たちは受難節の最中におりますが、皆様ご存知のように毎日毎日ニュースでウクライナに対するロシアの残虐な侵略、また殺戮と暴力の現実を知らされております。今この時にもこの瞬間にもミサイルやロケット砲、あるいはまた戦車砲の攻撃、独裁者に駆り立てられた兵士たちによる殺戮が子どもも大人も見境なく行われております。住居も本当に無残に破壊されております。それでも人々は決して諦めずに抵抗の生き方を必死に生きております。しかしどうでしょうか。家族が離れ離れになって分断されております。ある二人の青年は明日の命がわからないということで死ぬ前に結婚式を挙げて、そして式が終わるとすぐに着替えして防弾チョッキを身につけて暴力と戦う誇りある生き方をしようとする、その光景も報道されております。地下の防空壕に避難している人々は夜も昼も怯え、食べ物や飲み物が不足し、血のみの赤ちゃんや子どもたちの飲むミルクさえ底をついていると聞きます。昨日の段階で130万人以上の、これ想像できるでしょうか、130万人以上の人々が難民となって放浪しております。この数週間でおそらく400万人以上の人々が難民になると予想されてもいます。まさに受難の日々を必死に生きる人々がいるということを私は思うのです。その現実において私たちができることは何でしょうか。何よりも戦争が一刻も早く終わることを祈ること、またどれほど小さなことでも愛と平和の実現を求めて実践することではないでしょうか。今日読みましたイエスの祈りは私たちへの一つの問いかけとして受け止め、また今日のメッセージを命の尊厳と誇りある生き方という観点からお聞きいただきたいと思います。今日は実は3節のみを取り上げます。その前後の箇所も言語から見て大変興味深い内容を示しておりますが、今日は取り上げられないことをご了解ください。また今日週報の裏に載せてある主の祈りは主としてマタイ福音書によるものであります。で、本来の祈りには最後の一節はありませんでした。で、イエスは人生の晩年になり当時の平均寿命に近い30歳頃にナザレの村の家を離れてガリラヤの旅に出かけました。その旅で神の愛と平和の福音を その具体化を求めてさまざまなことを行い、非常に重要なことを語り伝えました。そして最後の旅になると、ローマ帝国へのこう思いを込めて、社会体制を揺るがすような行為により政治犯として捉えられました。またユダヤ教の宗教組織に反逆する罪人、そういう政治犯罪人として、いわゆる十字架の刑でローマの権力によって処刑されたのです。これが歴史的事実です。私は十字架を晒し柱と呼んでおります。というのもですね、必ずしも十字架は十字の形をしたものばかりではありません。 X の形をしたもの、 T 字型のもの、あるいは一本の棒の柱のものもあって、それはすべてローマの死刑道具であったということ、また罪人の末路を人々に見せしめにして半殺しのまま晒し物にする、その目的を示す処刑だったのです。さらに重要なことは、晒し柱の刑で殺された人は特別にイエス一人ではなかったということです。同時代の歴史家にヨセフスという人がおりますが、彼が残した膨大な資料によりますと、ローマに反逆した抵抗者3000人ほどの人々が、実はこの数には少し誇張があるにしてもですね、圧倒的なローマ軍の力によって、瀕死の状態で晒し柱にくくりつけられ、ローマに至るアッピア街道という街道のその両端にくくりつけられ、生殺しのまま晒し続けられたと記されております。これも一度や二度ではありません。何度も起こされています。で、イエスはといえば、ローマの処刑場があるエルサレムの都に向かって最後の旅を続けておりました。いわば死での旅路です。死に向かっての旅です。イエスがローマ帝国に晒し柱につけられる、それも政治犯罪人として処刑される、それはイエスの壮絶な生き方の結果でありました。イエスはその処刑を覚悟しつつ、神の愛と平和の実現を求めて、死ぬ直前まで生きることを決して諦めない、その命を生き抜いた一人の人でありました。プロテスタント、カトリックを問わず多くの教会は礼拝で主の祈りを祈っていると思います。この祈りはイエスが旅の途上で祈りの雛形として、示したものと思われます。ルカ福音書とマタイ福音書にそれが載っておりますが、両方ともよく比べてみますと多少違ってるんですね。で、そこでですね、その原型を聖書学的に復元しますと、今日は3節のみですが、私たちに必要な糧を日ごとに与えてくださいとイエスは示したと思われます。私たちに必要な糧を日ごとに与えてください。この日ごとにという言葉はですね、今日もまた明日の食物をもう一緒に求めるという祈りではありません。私たちには今日食べるものがない、 赤ちゃんも年寄りも病気の人もこのままで死んでしまう。私たちは今日の食物を願っている。それもその日一日の食物を、また生きていればその日の次の一日の食物を、つまり日ごとに与えてくださいという必死の願いを祈り求めているということがわかります。しかもどうでしょうか、注意すべきことにですね、お気づきになった方もいらっしゃると思いますが、自分一人の食べ物ではありません。私たちに必要な糧です。家族や友人、村人などと分け合って食べることができる私たちに必要な食べ物をどうか日ごとに与えてくださいと、祈りなさいと教えたのです。そこには独り占めの生き方ではなく分かち合いの生き方が切実に求められております。というのも、今日も明日も自分だけではなく私たちみんなが食べるにこと書いていたからです。この祈りにはそれを語り伝える語り部たち、また苦しむ人々の必死の求めや願いが反映されております。私たちはその現実を思いつつ祈っているでしょうか。この原稿を準備している間もロシア帝国の暴君がまさに独り占めのように領土拡大を求めて残酷な侵略をやめようとしません。しかし激しい攻撃に抵抗するウクライナの人々も、我々も人間なんだ、人間として尊厳と誇りを持ち希望を失わないで、決して諦めないで生きようとしております。多くの人々もその人々に支援の手をどんどんどんどん差し伸べるようになりました。でその状況の中でですね、地下の防空壕に逃げ隠れていた妊婦が一人の女の子を出産したというニュースを聞きました。光のない暗闇の中で産声を上げる赤ちゃんはまさに希望の光になってほしいと祈らざるを得ません。民族や国や宗教を超えて希望を持って決して諦めない、その生き方を私たちもまた共有したいと思うんですね。イエスはガリラヤにおいてまさに同じような過酷な歴史の現実の中で、毎日毎日厳しい状況の中で生まれ、そうして育った方です。この点を見逃しますと、イエスの祈りに込められたメッセージと問いかけを十分に理解できないと私は思っております。今日はいつものように笑いはありません。ユーモアも本当は原稿にたくさん書いてあったんですが省いております。それは事の深刻さが私にそうさせたんだろうと思います。どうかそのことを受け止めてほしいんですね。賛美歌の494番の一節にこういう言葉があります。ガリラヤの風香るあたり、神の御子には近づけりと、告げられしよりすでに久し、来たらせたまえ御国を。この賛美歌は私はまさに祈りの賛美歌だと思います。2000年前に イエスが神の国は近づいたと告げてから、一体いつになったらこの世界から、また私たちの人間関係の中から憎み争いが、また殺し合いがなくなるんでしょうか。平和と愛に満ちた神の国が実現するんでしょうか。しかし考えてみたいんです。平和と愛を実現することを必死に祈り求めて、でもあとは神にお任せではないのです。私たちが絶えず祈りつつ生み出していくもの、平和を実現するものとして生きていくということです。ですから私たち一人一人はその置かれた状況の中で自分に一体何ができるのかということを真剣に祈り求め、愛と平和を実現する生き方をするということが大切なのではないでしょうか。私は以前に東京教区の北地区におりましたときに、毎年毎年沖縄平和の旅を企画して、毎年十数名の方々と一緒に、沖縄に行き、その現実に触れてきました。その時からすでに辺野古の海に巨大なアメリカの軍事基地が作られようとしておりました。自然豊かな美しい海が日本政府の手によって破壊され、新しい軍事基地の建設が進められてきたんですね。人を殺すための基地です。恐ろしいほどの自然破壊とともに、お金がばらまかれることによって人々の間に分断が起きていました。しかし基地建設を阻止する戦いは今も続いております。80半ばになるおばんが、女性の年取った方をおばんって言うんだそうですが、そのおばんが基地反対のために座り込んでおります。今も座っていると思います。それはまさに命を守る抵抗運動ですね。彼女のできることです。自然も含めて尊い命と向き合うための抵抗の生き方であります。沖縄にはそこにだけ生育する固有の松の木が至るところにあると聞きます。沖縄に行きましたときに毎年、その松を見てきたんですが、あるとき雨に濡れて実に緑輝く松が育っているのを見て、本当に嬉しく思いました。しかしその松はですね、戦争によって荒れ果て焼けただれた地に育つもので、沖縄は戦場になって破壊し尽くされ、他の植物がすぐには育たない、そういう場所に松は芽を出し根を張って育ったのだそうです。つまり松が生い茂っているところはですね、悲惨な現実が起きたところであるということです。それが至るところにあるんですね。心を澄まし耳を傾けますと、人間の愚かな行いや残虐な殺し合いによって殺された死者たちの声が聞こえてくるような思いにさせられます。同時にそういうところにも新しい希望の芽が根付いている、そして松も育っていく、そのことを自然は教えてくれます。昔も今も人間はなぜおぞましく残虐な殺戮を繰り返すのでしょうか。 神が与えてくださった尊い命を持つ人間がどうして人を傷つけ、争い、憎み合い、殺すのでしょうか。ロシアのウクライナ攻撃も同じですね。そして今日のお祈りにもありましたように、戦いの犠牲になる人はいつも子どもたちであり、女性たちであり、病気や障害を持つ人であり、お年寄りである。そのことを歴史は示しております。しかしどうでしょうか、戦争を始める人間は戦争をやめさせることもできるんです。私たちはどんなに小さい弱いものであっても、特別の力を持たないものであっても、宗教の違いを超え、性別や年齢を超えて、さまざまなところで暴力をやめさせ、愛と平和の実現のために決して諦めずに生きる、このことをイエスの最後の死に至るまでの生き方によって私は知らされる思いがいたします。ニュースで出てくるあのさまざまな国のデモの人々を見ると、小さな子どももカードを持って戦争反対って訴えてるんですね。同じことを私たちはしなきゃいけないっていうんじゃなくて、私たちには何ができるか、これを求めたいと思うんですね。私たちはイエスの祈りを祈るごとに、すべての人が日ごとに食べることができ、とりわけ難民となっている、食べることすらできない人々が今いるということを心に刻みたいと思うんです。私たちはキリスト教や教会を自分の心の癒しや平安をもたらす場所、それのみに閉じ込めてはならないと思うんです。教会の存在と働きは、この世界に、あるいは身近な人間関係の中に愛と平和を実現することを祈り求めつつ、イエスのように命の尊厳を守る生き方に連なり、また宣教の在り方は命の尊厳に関わる課題になると思うのです。ウクライナの現実とともにですね、私たちのこの日本社会には今も人間関係や家族の問題があふれ、社会格差や貧困差別によって苦しみに打ちのめされて日々を生きざるを得ない人々が本当にたくさんいます。今雪国では横殴りの雪にさらされながら、夜中に、私の故郷の札幌でもですね、命が失われないように夜中中朝に至るまで歩き通している人がいます。また建物の陰で命をつないでいる人がいます。社会の片隅に追いやられ、打ち捨てられているさまざまな人々、その苦しみ悩みが渦巻いています。そのことを忘れずに、どんなに小さな行いでも愛と平和の実現を求めて生きようという、その意思を持ちさえすれば私たちにできることはあるのです。だからこそイエスは私たちに必要な糧を日ごとに与えてくださいと心から祈って生きることをここで強調したのです。イエスの生き方は当時の社会のただ中で強烈な福音となりました。それは宗教的教え、礼拝儀式、教義や信条、伝統的な教え、そのすべてに勝って、私たちは自然や人間をこそ大切にし、共に生きる存在とされている、 神にそのような命を与えられている、そのことを覚えて生きていこうというその生き方であります。私たちは違うと思うことには勇気を持って否を言うこと、あらゆる人が自分の願う自分らしさを求めて自由と責任を持って生きていける社会を少しずつ実現していくこと、このことが求められているのではないでしょうか。私たち自身がですね、自分の人生の主体だからです。私たちは日常生活において確かに弱く、何度も何度も揺らぎを経験し、恐れや不安を避けられないでしょう。しかし自分なりに命の尊厳、またその誇りを大切にし合う、そういう生き方を続けていきたい。また私たちの糧を求める祈りの生き方を通して、互いに大切にし合う生き方を忘れたくないのです。そこにイエスの祈りを真剣に祈って生きる意味があるのではないでしょうか。最後に再び強調したいことは、そして忘れてならないことは、何があっても決して諦めない生き方をする。たとえ何かの事情で死にたいとさえ思うことがあっても、生きることも諦めないことです。このことの大切さを心に刻み、そのことを可能にする一つの場として、この教会が必要とされているということを忘れないでいきたいと思います。皆さんはこのイエスの祈りの問いかけを、またそのメッセージをどのように受け止めるでありましょうか。しばらくこのことを思い巡らし、ウクライナの現実を思い巡らし、黙祷の時を持ちましょう。私たちにかけがえのない尊い命を与えてくださる神様、あなたの御心に反して、この社会は、この世界は、そして私たちの身の回りの生活には、命を損なう本当に過酷な現実が渦巻いております。私たち自身もそのことに巻き込まれ、辛い思いをすることがあります。けれども、今日のイエスの祈りをそこで思い起こし、すべての人が愛と平和を作るために生きようとし、またこの祈りを祈りつつ、すべての人が自分らしく生きていくことができる世界を、愛と平和の世界を生み出していくことができますように。この礼拝の場にいる方、またズームを通して礼拝を捧げている方々、その一人一人がこれからもあなたの愛に生かされて、平和を作るものは幸いなりと言われる歩みを続けていくことができますように。イエスの御名によって祈ります。アーメン。